ここからの時間は今治警察署市民情報です。今週は今治警察署生活安全課の佐藤さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今日はどんな話題でしょうか。
はい、本日は、匿名流動型犯罪グループ、略して匿流のことについてお話しします。
匿流というと最近ニュースなどでよく耳にする言葉なんですが、一体どういったグループなのか教えてください。
はい、それではまず匿流について説明します。匿流は暴力団には該当しないものの、特殊詐欺などの犯罪を広域的に敢行する集団などのことで、組織犯罪の観点から治安対策上の脅威となっています。その特徴は大きく3つあります。まず1つ目は SNS や求人サイト等で犯罪実行犯を募集するなどした緩やかな結びつきで離合集散を繰り返すということです。2つ目は匿名性の高い通信手段を活用しながら役割を細分化し、特殊詐欺等の犯罪を敢行することです。最後に3つ目が、その犯罪で得た収益を風俗事業をはじめとする各種事業活動に利用することなどが挙げられます。
なるほど。SNS などと通じて集められた犯罪集団ということなんですね。では SNS などでどのように募集されているのかも教えてください。
はい、匿流は SNS 等を通じていわゆる闇バイトとして募集されています。犯罪と関わらないようにするためには、高額バイトや即日受け取りなどのうまい話には乗らないようにしましょう。一度でも犯罪に加担すればグループの一員とみなされてしまい、簡単には抜け出せなくなってしまいます。簡単に稼げる仕事は存在しません。高額バイトや即日受け取りなどの募集を見かけても安易に申し込まないようにしてください。匿流に関わっているものはありません。すべてを失うだけです。怪しいと感じたら一人で悩まず身近な人に相談してみてください。万が一関わってしまった場合でもためらわず相談してください。
はい、わかりました。リスナーの皆さん、うまい話には必ず裏があります。すべてを失う前に相談するなど、行動には十分注意が必要ですね。
はい、そして、その匿流と資料される人間が犯罪の下見活動として、各種業者になりすまし、ご自宅を訪問することがあります。
そんなことがあるんですね。ではどのような業者になりすまして訪問することがあるのか教えてください。
はい、それでは中国四国管内で確認された匿流と資料される訪問者が名乗った業種、それらを紹介していきます。よく挙げられるのが不動産会社、買取業者、そして点検修理業者になります。順番に実際にあった事例をもとにして紹介します。まず不動産会社ですが、居住実態や年収、貯金額等を聞き出そうとしたり、営業を断ると態度を急変させて玄関ドアを押さえ帰らなかったり、高圧的な態度や暴言を吐いたりすることがあります。次に買取業者ですが、不要品を探すためといって必要に室内に入ることを求め、貴金属の有無を確認後買取らずに立ち去る事例などが確認されています。またトイレを貸すなどの理由で自宅内に招き入れたところ、そのまま無断で室内を物色し写真を撮ったり間取りをメモするなど不審な行動を取ることがあります。最後に点検修理業者ですが、これは給湯器とガスの点検業者を名乗った訪問が多いです。中には業者名を名乗らない訪問もあります。また屋根などの修理が必要だと申し向け強引に室内に入ろうとするなど不審な行動を取ることがあります。今紹介したものはあくまでも一例です。今紹介したものの他に、宅配業者、訪問販売、または役所の人間を名乗ることもあります。もし、こういった業者が突然訪問してきた場合、驚いてしまうと思いますが、落ち着いて対応していただきたいと思います。
はい、わかりました。ではそのような状態になった場合に具体的にどう対応すべきかっていうのも教えてください。
はい、最も大事なのは自ら頼んでいない業者を安易に家にはあげないことです。突然訪問してきても慌てることなく毅然とした態度で対応してください。安易に自宅にあげたり個人情報を教えたりしないでください。 もしそれでも業者が帰らない場合、すぐに警察に通報してもらえたらと思います。110番通報でも今治警察署でもどちらでも構いません。
はい、わかりました。まあ、家にあげないということが一番大事だということですね。それでも相手が帰らないっていう時は警察に通報でいいんでしょうか。
はい、その通りです。もうためらわずよろしくお願いします。
はい、わかりました。ということで今日は特留についてのお話を聞きました。今治警察署市民情報を、今日は生活安全課の佐藤さんでした。佐藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は騙されん音頭聞きながらお別れです。
騙されないぞ騙されないぞ騙されない。